ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは社会福祉法人中日新聞社会事業団児童養護施設中日青葉学園青葉館ファスタリングセンター里親啓発研修担当の青正明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと長い肩書きですけども、はい、なので中日新聞社会事業団が、はい、母体ということなんですね。
そうですね、法人は中日新聞の中にあります。はい、はい、
そして日進市に中日青葉学園あるんですが、はい、どんなところかちょっとご紹介していただけますか。児童養護施設、はい、はい、
そうですね、もともとが日進市の竹の山の方に、はい、虚弱児施設っていう施設で昭和35年から、
はい、
はい、開設して、もうその当初ぐらいから70人のお子さんが、
うん、
はい、生活というよりかは不登校とかそういうお子さんが、はい、入所してきて、改善されたら、お家に戻っていくっていうようなシステムを取っていまして、その当時から施設内にも部活がありましたので、うちの施設はこうソフト部卓球部っていうのを置いて、そこでも夏に集中強化練習っていうのをして、
はい、
愛知県が集まる施設長会の主催の大会に出てっていうことをやってて、自己肯定感を、そこの中で育むというようなことをしておりますので、そこで卓球部以外にもあと器楽演奏をしたりだとか、和太鼓したり、でいろんな県外出てマラソンの大会に出たりということをしておりました。
はい、これは当時は虚弱児施設という言い方をしてたんですね。
はい、はい、そうなんです。
でここ歩みを、パンフレットの歩みというところを見ているんですけど、その下に日進町立北小学校、日進中学校、青葉分校開校、今も学校がありますけど、この当時からここの、施設にいる子たちが通う学校があったんですね。
そうですね、なので生活しながら敷地内にそこの青葉分校というところに小学校中学校のお子さんは行くという形なので、これごめんなさい、僕もその当時はもちろん働いてませんので、高校生が行くとか、入所するとか幼児さんが入るというのは多分少なかったんじゃないかなと、はい、思います。
はい、そして今ですね、青葉館が児童養護施設、はい、児童心理治療施設若葉館、
はい、
そしてサテライト三つ葉と3つの、大きく分かれて3つの、建物というかカテゴリーに分かれてるんですね。はいはいはい、これはどう違うんですか。
もともと平成15年に児童養護施設だけだったものを、児童心理治療施設若葉館で、これ35人定員なんですけど、これを併設した複合型の施設に、しました。で、若葉館というのはもちろんちょっと発達障害だとか、要は生活に、本人も困っている、生きづらさを感じているというようなお子さんが、入所してきて、で治療しながら、改善されたらお家に帰ったりだとか、前にいた児童養護施設に戻ったりだとかするような施設なんですけど、これサテライトの三つ葉っていうのはもともと児童養護施設のお子さんで、地域の、一軒家ですね、地域の一軒家の中で6人ぐらいで生活をするっていうのがあるので、これも国の方向性で、どんどん児童養護施設のこう大人数の収容型っていう形はやめて、どんどん地域に出て、地域の中で、5、6人の家庭のような生活を取りましょうっていうことで、そのコンセプトをもとに、うちの施設も1月から、開設をしております。
障害分野とちょっと似てる気もするんですけど、大人数ではなく、こう少ない人数でユニット化してってことですよね。
大人数ってどうしてもやっぱりルールっていうのが、いろいろ増えてきますけど、少人数になるとその子その子に合わせれるんで、やっぱり個別化っていう表現でそのあたりは言われますね。
大体児童養護施設って何歳から何歳までの 子がいるんですか。
そうですね、法的に言うとおおむね2歳から18歳っていうふうになっていますので、僕が入所の受け入れ担当してた時には、最少で1歳10ヶ月の子が来たり、
もうすぐ2歳
で、もうすぐ2歳で、18超えても措置延長という制度があるので、最大20歳、もしくは22までは施設にいようと思ったらできますけど、うちの施設の事例では今19歳ぐらいまで、高校 の4年生通信だとか定時制だとか、そういうところに行ったお子さんに関してはっていうところだったので、うちで今20歳まで行ったという子はいないですね。
何らかのこう家庭の事情があって、来るっていうことですよね、でそれはこうどういう形でこう例えば近くの子が来るというイメージじゃないですよね。
そうですね、愛知県には13の児童相談センターが、ありますので、そちらからの入所打診を受けて、うちらもこう空き状況とか、いろんな構成上大丈夫かどうかという確認をして、受け入れていきますので、ただ場所的に日進なので、尾張地区がベースになりつつも、岡崎のあたりの西三河の人とか、そういうところも受け入れながら、やってます。
で子どもたちはここから、近くの学校に通う、そうするとこう職員さんは親の代わりにもなるので、こう授業参加に行ったりとか、個人懇談とか、運動会とか行く、
そうですね、行きます。運動会って応援したりだとか、写真バシバシ撮ったりとか、
そうするとこう今日はお弁当の日ですよって言うと、もうお弁当のいる子たちの分を担当の方が作って、
うちはまだちょっと調理の人にお弁当お願いしてますね。
なるほど。でもこの間実は行かせていただいたんですけど、楽しそうでしたね、子どもたち。
子どもたちはそうですね、なんかよくこう児童養護施設ってすごい、表現的にダークなイメージが強いっていう方非常に多いんですけど、行ってみるとみんな子どもたち、本当に地域の子どもたちと変わらないぐらい明るいですし、元気です、
私も尾張朝日の大和大宗さんとか、キンダホルトさん長くての行かせていただいた時に、えっていうぐらい、なんかもう明るく楽しく元気よくみたいな、で子どもたちはキャキャワワだからいいですよね。家に行ってもお友達がいる、兄弟みたいな感覚かもしれませんけど、そんな雰囲気ですごくこう楽しそうだなっていうことを感じたんですけども、やっぱそんな雰囲気ですかね。
そうですね。あと、職員もだいぶ若い方もいますので、本当に親代わりっていうよりかはお兄さんお姉さんのような形で接してもらえるっていうのと、やっぱりこう高校生年代になると今度そこの遊びの共有ができたり、そういうところは大きいかなと思います。
もう青さんは何年ぐらいですか。
僕は平成15年にこう建て替えの時に採用だったので、もう18年19年目になりますね。
ベテランで卒業生っていうんですかね、卒園生も見送って、
そうです。
どんな感じで卒園して、例えば結婚しましたとか、遊びに来たりとか、逆になんかプレゼント持ってきたりとか。
そうですね、いいプレゼントというよりかは、なんて言うんだろう、子供ができたんでって見に来る、店に来るとか、あと成人式で、ちゃんと振袖を着て、それを店に来るとか、そういうのが本当にいいプレゼントだなと思います。
じゃあ我が子もいるけども、もっと他にも子供がいるみたいなイメージですかね。
今本当に生活場面の人間というよりかは、こう今里親の事業をやってますので、だんだん離れていってますけど、生活場面で担当してた子どもたちっていうのはやっぱり自分の子どものような感覚は僕はすごい持ってはいましたので、いまだに連絡も取れる子も、います。
今青葉は何人ぐらいいるんですか。
子供ですか、今がちょうどなので、サテライトに5人の、女の子がいて、青葉館の中には34ぐらいですね。
結構 構いますね。
います、
ええ、
いやこれでも少、僕の中でやっぱり70人定員を経験してるんで、
そっか、
少ないんですよ。
そうするとこうお部屋がそれぞれあるんですけど、はいはい、何人部屋とかになるんですか。
なんであのうち生活ホーム5つのホームに青葉館の本体の中では分かれているので、まあ、5つの中に、まあ、最低で5人から、まあ今最高で8人ぐらいっていう形で、うん、5から8のぐらいの単位でみんな過ごしてますので、まあ、そこの中に職員が1人、朝1人夜1人って感じで入ってくるので、
そうすると大体年代的に合わせて子どもたちは小学生とか、
いやうち縦割りっていう表現なんで小学生から高校生までみんなごっちゃになってます、ね、
じゃあもうお兄ちゃんお姉ちゃんがいてみたいな。
そうそうそう、はいは
い、いいですね。やっぱり年を重ねてくるとしっかりしてくる感じで。
そうですね、はい、
うん、
どうしても横割りって言って小学生グループって集まるとまた次のホームは新しい環境になるので、まあ、一つの場所でホームでこうやって上がっていった方がいいかなっていうところは、はい、考えてました。
で、本当にこのサテライトミツバって、はい、新しいですよね。
新しい、はい、うちの法人の方で建てていただきました、
ね、え、もうピカピカの出来たてなんですけども、で青さんは、はい、まあ、今こちらの三つ葉の方で里親啓発研修担当という、はい、これ里親さんってよく聞きますけど、はい、こう養子縁組とはまた違うんですよね。
そうですね、まあ、今回中日青葉学園が一昨年の10月から、これ愛知県の委託事業ということで、まあ、重点エリアを絞って啓発をしてっていうことをやっているんですけど、うん、まあ、施設、まあ、この委託事業自体も、まあ、養子縁組さんという形よりかは、今は養育里親制度を増やしたいなっていう思いが、はい、あります。
養育里親制度っていうのはどういうものなんですか。
そうですね、養子縁組っていうのは戸籍に入って、うん、まあ、特別養子が特に、愛知県の中でもニーズは高いんですけど、養育さんっていうのは戸籍とか入るわけではないです、うん、里親登録をしていただいた方が、うん、まあ、戸籍も入らずこう県からの委託っていう形でお預かりをすると、だから一生長期にわたって18過ぎまで見ることも中にはあるんですけど、うん、途中で家庭に戻ることもあるのが養育里親なんです、うん、
だから児童養護施設にいる子どもたちも、はい、まあ、週末は家に帰ったりとか、はいはいはいはい、もうお家でもう大丈夫だねって言ったら戻るっていう場合も多いんですよね、はいはい、そうですね、はい、で里親というのも、まあ、もちろん児童養護施設このユニット化したところで、はいはい、少人数でってさっきお話ありましたけど、はいはい、それがベストっていうことであれば、じゃあ普通の家庭で、はい、こう怒られたり、はい、褒められたりしながら、はいはい、こう生活していくってこともやっぱり大事なんじゃないかということで、はい、今力を入れて、
そうですね、やっぱり特別養子にしろ養育里親にしろ、施設とやっぱり何が違うかって言ったら、24時間同じ大人なんですよね。私たちはこう施設はもう事業所であるので、交代勤務の中で労働基準を守りながらやっていくと、はい、
うん、それってやっぱり大事ですか、24時間同じ大人って。
そうですね、もちろん子どもによってはこうなんていうんですかね、施設だといい子も中にいると思うんですよ、うん、やっぱりルール枠があったりだとか、うん、ただやっぱりどうしても交代勤務になると、じゃあ今度この音、うん、違う職員になった時にまた見せる顔が違ったりだとか、うん、やっぱりなんだかんだこう8時間の中で私たちも勤務するってことは、まあ、子どもも次いつ来るのとか、
ええ、
じゃあもう帰るねっていうのも、なんか結局生活していても子どもにとっては、まあ、大人に職員はまあここは職場なんだなってなっちゃいますけど、里親さんの宅に行った時にはもう当たり前の生活ができる、
で、
そこで同じ大人が同じことを 同じ決まったことをお話ができるんで、そういうところではやっぱり変化なくできるかなと思いますね。
じゃあもう今まで何人もの里親さんを阿保さん見てらっしゃって、
はい、いやいやまだ僕も本当に一昨年からのことなんでまだまだですよ。
でもあの、こうこの子あの里親さんのところに行って変わったなとか感じてらっしゃいますか？はい、
そうですね、やっぱりマンツーに近いような状態で里親さんと里子さんという形で関われたりするので、まあ、僕が知っているあの専門里親さんという、はい、方のところに行ったお子さんも、やっぱり学力は伸びましたね。
学力、そうですね、はいはい、それは児童養護施設にいても塾とか行けるんですか？
あの中高生は塾に行ける予算もあるので、うん、はい、それは行けます、行けます。
で里親さんのところに行って、はい、まあ、塾に行く
時も、はい、場合もあると思いますし、まあ、そこの中でお家で一緒に勉強やったりという姿勢も取れると思うんですけど、
じゃあちょっとわからないという時にすぐに教えてあげれるような、はい、見てあげれるっていう環境にあるってことですよね。なんか里親だとこうお金かかるんじゃないかとか、お金持ちの人しか無理なんじゃないかとか思うんですけど。
そうなんですよね。あの僕もちょっと知ったのが養育里親さんっていうのもあのやっぱり里親手当っていうのが、出てきます、うん、まあ、今年度だと、里親手当が9万円でプラス一般生活費っていうものが5万円出ますので、あの毎月14万ぐらいの公的負担ということで、はい、はい、あのお金が出ます。まあ、これはあの大人のためではもちろんなくて、やっぱり子どものためにっていうことで、はい、そう、
まあ、それじゃあ十分こう習い事とかもできるし、はいはいはい、お洋服とかも。
そうですね。ね、もちろんあの学校にかかる例えば修学旅行のお金だったりするとまた別途で出ますし、あの病院に行きたいって言ったらあの受診券って言って医療保険、医療に関するものも負担が別途であるので。経済的負担が強いかって言ったらそういうわけではないですよね。
そうですね、はい、なんかあの養子縁組って聞いたところによると割とこう審査が厳しいっていうか、はい、あのなるに、はい、で里親にもやっぱり条件というかあるんですか？
養子縁組さんと養育里親さんの登録の研修は一緒です。
あ、一緒なんだ。
一緒なんです、
はい、養子縁組だとなんか年齢とか。
そうですね、唯一ちょっと年齢のところで、ね、うん、あのまあ、子供里子さんと、まあ、里親さんの年齢幅は40歳ぐらいでっていうことはお願いをしていますので、まあ、成人した時に60ぐらいですよね、
うんうん、はい、でも里親さんというのは結構繰り返し繰り返しやってらっしゃる方も聞きますよね。
はい、あので養子縁組さんやりながら、まあ、ちょっと養育さんもやろうかなっていうことで、まあ、一時保護のお子さんを預かったりだとか、そういうこともされている、はい、里親さんもいます。
でもあの考えようによるとこうやっぱり子供を育てるって大変だけど楽しいじゃないですか、
はいはい、
やっぱりあの子どものこの変化だったり、はいはい、成長だったり、はい、ちょっとしたことがなんかすごく嬉しかったり、うんうんうん、だからなんか魅力といえば魅力ですよね。
そうですね、魅力はあります。やっぱり子どもの笑顔ですよね。あのもちろん社会的養護って言われるお子さんなので、まあ、傷つき体験を受けてくるので、こうマイナスからのスタートだとは思うんですよ。でもそこでもやっぱりあの手厚いケアっていう形で、里親家庭の中でケアされることで回復して、あのちょっと最初こう引きついた顔をしてたかもしれないけど、だんだんそれが変わって笑顔になってくるんですよね。
ね、だからそこが魅力で多分繰り返されてる方っていうのはね、はいはい、いらっしゃるのかなと思いますけども、こう研修なので、はい、まあ、里親になるにはっていうことをこういろいろ説明されて、はいはい、マッチングとかもありますよね。
そうですね、マッチングはありますけど、ちょっとまあ僕のもらってる事業とはちょっと違うんで、あのマッチングに関しては児童相談センターと今度施設に里親支援専門相談員っていうのが、はいはい、いますので、まあ、そちらの方たちでマッチングの方はしてもらったりしてます。
そのマッチングというのはやっぱり吟味指定ですよね。 すぐに、ね、あこことここでじゃなくて、はい、何回もあったりとか。
そうです、外出繰り返したりだとか、まあ、最初に施設の中で面会して、外出してでちょっと長い時間お出かけして、で今度よかったらお家行こうねって言って、お家に行くってだんだんステップを踏んでってますね。
でこう何気に研修受けに来た人が、はい、あーってやる気になってったりっていうのも見てらっしゃるんですか、はい、青さん。
そうですね、ただあの昨日今日ちょうど研修だったので、あのちょうどグループワークとかをしてお話も聞いた中で、まあ、やっぱりちょっと研修を受けると、
う
ん、ちょっと不安も出るなって
。そうなんですか。どんなところ不安なんですかね、皆さんは。
やっぱりどんなお子さんが来てっていうところもあると思いますし、やっぱり実子のいるお子さん、実子がいるあの里親さんの場合だと、今度実子さんと里子さんの関係性とか、
そうですね、
そういうところも不安はあったりするって言ってました、
ね。本当はそう、いい気がしますよね、この兄弟関係みたいなものをね、はいはい、作っていくっていう意味でもいいかなと思うんですけどもね、でもやりがいのあるお仕事ですよね。
そうですね、もう、まあ、本当に社会的に使命感を持ってやっていただいているので、本当に僕らからしてもありがたいお話ですね。愛知県でも今社会的養護の子が1500人ぐらいかな、
はい、
はい、いますので、本当に里親家庭とかに行ってる子っていったら2割ぐらいだったかな確か、はい、なのであとは本当に施設の方に行くという状態です。
じゃあもっともっと里親さんが増えるといいなっていうのは、
はい
はい、ね、結構こうどうですか、例えば独身の方とかでもなれるんですか。
そうですね、愛知県の場合ですと独身の方でもなれますので、まあ、今年度かな、今年の研修でも、まあ、独身の方でも登録までは至ってます、
だから、働いてる専業主婦の方だけとかっていうわけでもなく、はいはい、割とこうもしかしたら自分もなれるかもしれないの で、
ね、はい、
聞いていただけるといいかなって感じですね。
はい、
青さんみたいなこう仕事っていうのはなんか資格というか、もともと福祉がやりたくて、
はいはい、
青さんはこの世界に入ったんですか。
はい、あのまあ、僕自身がもともとはあの、まあ、サッカー大好き人間だったので、あの体育大学に行っての、まあ、ちょうど福祉との出会いも、ちょうど出会いというか中日青葉学園に出会って、まあ、ここを目指そうと思って就職したので、ちょうど僕の場合はあの教員免許があったので、教員免許が児童指導員に変われるということだったので、
じゃあ子どもたちと一緒にスポーツしたりもできますね。
はい、
すごい。今どうですか、学園としてはあの、まあ、母体もしっかりしているんですけど、はい、特に困っていることとかこうしてしたいとか皆さんにこういうことしてほしいとか何かあるんですか。
あ、皆さんというの
は、社会の皆さんに。
そうですね、まあ、あのまだまだあの施設っていうのがどういうところかっていうのは、やっぱり認知度は低いかなっていうのは思ってますので、本当にあの子どもたちっていうのはさっき言ったみたいにみんな元気 でもありますし、まあ、なんか一回いろいろ見に来てもらえるといいかなっていうふうには、
はい、そうですね。これ子どもたちが行ってる学校とかの関係性とか、はいはい、お友達とのこう雰囲気っていうのも大丈夫なんですか。
そうですね、やっぱりまだあの施設にいることを知られたくないとか、そういう子もやっぱり現実的には、あの全然いますし、まあ、逆にうちの施設って結構オープンな施設なので、全然遊びに来ていいよっていうことで遊びに来てもらったりだとか、
お友達が遊びに来たり、
はいはい、
これ広くて楽しいかもね、食堂というかリビングというかすごい広いし、ね、え、あの、はい、他のお友達もいるし、はい、お兄ちゃんお姉ちゃんもいるし、はい、逆に楽しいかもしれませんね。
楽しいですね、多分一緒にゲームやったりもあると思いますし、
はい、あと行事とかもあるんですか、こう地域の方招いてとか。
あのちょっとやっぱりコロナで全然できなくなった、はい、なってはいるんですけど、本来だったら10月に青葉祭りって言って、地域の人 や関係機関の方を呼んでって言って、大規模な模擬店もやってました。
いいですね。
はい、まあ、うん、ここでいっぱいやっぱり開かれた施設っていう感じで、はい、地域の方たちも呼んで青葉学園って、あ、こういう施設なんだっていうのをやっぱり見てもらえるチャンスで、そういうお祭りかなと思います。
あと入り口の看板がすごく目立つんですけど、ちょっと上に上がってきますもんね。
はい、上がってきます。
でものすごい広い敷地なんですよね、はいはい、この青葉学園がね。でもやっぱり地域の方にこう知ってもらうのもそうだし、溶け込んで愛されてっていうの大事ですよね、はい、
そうですね、うん、なんで今度僕らも呼ぶだけじゃなくて、今度僕ら、まあ、今回僕里屋啓発って言って外に出てますけど、はい、やっぱり今度出て地域支援をしていくっていうのも、うん、まあ、今後の役割じゃないかなと思ってます、はい、
じゃあ地域のお掃除したりとかもそうだし、はい、
地域のお祭りに一緒に参加したりだとか、
はい、模擬店出したりとか、はい、お手伝いしたりとか、はい、そうですね。で、まあ、研修をされてるんですけど、はい、今度里親養育体験発表会っていうのがあるんですね、
はい、あります。
で春日井市総合福祉センター第一集会室で、はい、一番近いところが1月29日土曜日午後2時から、
ね、はい、
で次が2月25日、夕方の6時30分からで、はい、3月19日の、午前10時から、
はい、
まあ、これすごく時間を考えてますね。この時間ならいいっていろいろと、
はい、もちろんこう金曜の夜っていうのも、まあ、土日に逆に来れない方とか、
はい、
仕事終わってからでも来てもらえたらというふうに思ってますし、はい、やっぱり土曜日の方が翌日の日曜日は家族で過ごしたいっていう方もいるとは思いますので、
はい、
まあ、ちょっと時間を、まあ、29日だったら2時、3月だったら10時って感じで、
はい、
やっぱりどれかに来れるようにするための、はい、方法論ではありますね。
この時どんな、実際里親さんが自分の体験を発表してくださる、
はい、そうです。最初にちょっと僕が里親の制度の説明をして、まあ、今さっきお金の話とかもしましたけど、
はい
はい、登録の仕方とかそういうところもちょっと手短にして、里親さんが30分ぐらいお二人体験発表してもらって、すごいこじんまりとした会にはなるので、
うんうん、
まあ、グループワークしながら質疑応答をするので、
はい、
やっぱり人数が少ないと、まあ、本当に知りたいこといっぱい聞けますの で、非常に大きいなと思います。
ぜひぜひ来ていただいて、こうここに来たから絶対にならなくちゃいけないってわけじゃないですもんね。
そうですね、知ってもらって、うん、それを今度また広げてもらうとか、
そうですね、
リピーターになってもらって、うん、お友達を連れてきてもらうとか、はい、もちろん養育里親さん言い忘れましたけど年齢制限ありませんので、はい、例えば退職をして時間ができたなって、うん、ちょっと子供とか、
うん、
そういうこともできますので、いろいろ聞いてもらえるといいなというふうに思ってます。
本当ですね、ぜひぜひ皆さん、まあ、コロナの影響でちょっとね、
はいはい、
どうなるのかっていうところは分かりませんけれども、はい、今のところ開催予定ということ で、
そうですね、開催予定で、ちょっと緊急事態宣言とかになると難しいんですけど、
あ、そうですね、はい、でこれはじゃあ中日青葉学園で検索すると、
はい、
ホームページが、
あ、ホームページがあります、はい、インスタグラムもやってます。
もうすごいですね、フェイスブックインスタグラム更新中ということで、はい、もうどんどん発信して、
そうですね、
知っていただこうということですね、はい、はい、中日青葉学園、ホスタリングセンターですけど、うん、まあ、中日青葉学園で検索していただければ、
はい、
大丈夫ですので、ぜひ皆さん軽い気持ちでも大丈夫ですので来ていただいて、はい、こういうのあるよってことを皆さんがね、
はい、
宣伝していただければと思います、はい、里親が育てる、社会が支えるってすごくいい言葉ですね。
ありがとうございます、
はい、ぜひ、電話番号もじゃあお伝えしますね、はい、日進市岩崎町竹の山にあります、中日青葉学園ですが、0561720134、0561720134、こちらまでお問い合わせをお願いいたします。また、ホームページもぜひご覧いただきたいと思います。また私のブログにもね、宣伝させていただきたいと思いますが、一生ということじゃないので必要な期間、
そうです
ね、温かい家庭の雰 雰囲気で、はい、ぜひ、お子さんをね養育していただけたらというふうに思います。はい、はい、じゃあ青さんからラジオを聞いてる皆さんに、はい、どうぞお願いします。
あの多くの方にまずこの養育里親制度っていうのも知ってもらいたいのが一番僕の中ではあります。あのずっと一生見なきゃいけないのかってそういうわけでもなかったりだとか、本当にあの夜間とか一時的にお預かりするっていうこともありますので、はい、あのなんかいろいろ聞いてもらって、であの本当に輪ができて、はい、広がっていくっていうことを私は願っておりますので、はい、ぜひ見に来てください、
はい、この青さんの胸にバッジが三つ葉のマッチがあるんですけど、はい、これがこのサテライト三つ葉のマッチですか。あ、
そうです、はい、新しいバッジ作ってもらいましたんで、
ね、これが青葉館若葉館でもう一つサテライトできたよということで三つ目の場所で三つ葉、
はい、
素晴らしいですね。まあ、でも本当にあの本当の親御さんももちろんいて、で里親さんもいて、その子がいて、はい、まあ、いろんな方がこう支えて子供ってこう成長していく、あの子供が育てられるのかなって思うので、はい、社会で育てていく、支えていくっていうのは大事ですね。
そうですね、もう社会的養護、社会全体で支えるので、はいはい、
ありがとうございます。ともみとともに、今日のゲストは社会福祉法人中日新聞社会事業団児童養護施設中日青葉学園青葉館ファスタリングセンター里親啓発研修担当の青正明さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。